池田トピックス。今月特にお知らせしたい市政情報や話題を案内しています。あなたのアイディアをお寄せください。多世代交流センターの愛称を募集。さまざまな方が気軽に立ち寄る地域のリビング、サードプレイスをコンセプトとした多世代交流センターが9年6月1日火曜日にオープンします。そこで多くの方に長く親しまれる同施設の愛称を募集します。施設概要。世代を超えたさまざまな方が気軽に立ち寄り、触れ合い、学び合える場を目指します。交流エリア。朝日が丘会館と花園会館の機能を集約し、フリースペースなどを新たに設けて、子育て世代や若者世代の居場所、かつ市民や地域の団体同士が学び合える場を目指します。老人福祉エリア。高齢者の生きがい活動の場を提供し、さまざまな世代との交流を通じた高齢者の役割創出を目指します。募集要項。応募資格。市内在住、在学、在勤の方。募集期間、5月8日金曜日から6月5日金曜日。公表、8月頃。採用された愛称の考案者には、記念品の贈呈や施設の開館セレモニーへの招待を予定。応募方法。応募用紙。市ホームページからダウンロード可能。任意の様式も可能に必要事項を記入し、郵送で高齢福祉総務課、愛称募集係、郵便番号 563-8666、住所不要、または直接同課。1枚の応募用紙につき1点のみ。応募作品は自作かつ未発表のものに限ります。採用作品の著作権をはじめとする諸権利は本紙に帰属するものとします。応募作品は返却を行わず、応募に関する一切の費用は応募者の負担とします。問い合わせ、高齢福祉総務課、電話 754-6336。 偉大なる事業を池田から。賞金100万円ビジネスコンテストを開催。本市名誉市民である故安藤桃福氏及び日清食品ホールディングス株式会社からの寄付金をもとに、新製品・新サービスを対象にしたビジネスコンテスト、ことはじめ奨励大賞の募集を開始します。表彰と賞金。ことはじめ奨励大賞。賞金100万円1件。ことはじめ奨励賞。賞金50万円2件。審査員特別賞、賞金5万円、数件。基準を満たす事業者がないときは、受賞がない場合もあります。詳細は、市ホームページをご確認ください。対象者、市内に居住、または事業所を有する方、法人、個人は問わず、創業予定者も可能。対象事業、これまでにない先進的な技術、新しい製品の開発を行い、販売・提供している、または販売・提供を予定している商品・サービス。申し込み方法、9月23日祝日までに商工振興課。問い合わせ、商工振興課。電話 754-6241。植物由来なフェスティバル、ボタフェス26。500年続く植木の産地、細川に、植物やフードマーケット、ワークショップが勢ぞろいします。様々な催しを用意しています。ぜひお越しください。時、5月23日土曜日、10時から17時。24日日曜日、10時から16時。小雨欠航、好天中止。場所、旧細川小学校。 路線バスに乗ってお越しの方に、海上本部で景品と交換できる特別景品交換券を配布。配布場所は、会場最寄りの中河原バス停。各日先着500人。ステージ、あすみ、本市出身のシンガーソングライター、池田レンジャー、植木セリーチ、園芸高校ライブ生け花、ライブ選定、子供向け、宝石探し、ボタ縁日、いちご狩り、じゃがいも掘り、お仕事体験、ブース、プラントブース、マーケットブース、フードブースなど。問い合わせ、ボタフェス実行委員会吉岡。電話、090-3283-2565。都市政策課、電話、754-6262。自分自身を大切に、心のケア講座。辛い感情や心の傷との付き合い方や、自分自身を大切にする方法を一緒に学びましょう。時、5月9日土曜日、境界線、自分らしさを守る。6月13日土曜日、トラウマ、傷つきについて理解する。7月11日土曜日、暴力の構造、本質を知る。8月8日土曜日、私を大切にする自尊心へ回復への道。時間、各13時から15時。場所、ダイバーシティセンター。対象、女性、講師、特定非営利活動法人、パブリックプレス代表理事、熊田理恵。定員、各20人、先着順。申し込み、同センター。1日のみの参加も可能です。15時30分から17時は、感想や思いを共有するピアサポートグループを実施します。自由参加。問い合わせ、ダイバーシティセンター。電話、735-7588。プロ野球、ファームリーグ公式戦。オリックス・バファローズ対阪神タイガース。プロ野球ファーム2軍選手による公式戦。ぜひご参加ください。時、6月20日土曜日、21日日曜日、12時から17時。試合開始は13時。場所、豊中ローズ球場。費用、高校生以上1200円。前売り1000円。小学生、中学生600円。前売り500円。申し込み、公式戦の前売り券は5月13日水曜日から直接市民文化会館または池田市民文化振興財団。前売り券が完売の場合、当日券の販売はありません。問い合わせ、社会教育課、電話 754-6480。国民健康保険加入者の方へ、特定健診受診券を送付。4月1日時点で、本市国民健康保険に加入している方に、5月29日金曜日までに、特定健診の受診券を送付します。届いたら、すぐに予約しましょう。対象、8年度中に満40歳以上になる、国民健康保険被保険者。6月30日火曜日までに75歳になる方。昭和26年6月30日以前生まれの方には、国民健康保険での特定健康審査の受診期間が非常に短期間となるため、受診券を送付していません。誕生日までに受診を希望する場合は、国民健康保険が発行する受診券が必要となりますので、ご連絡ください。転入などにより、4月2日以降に本市国民健康保険に加入手続きをした方は、申請により受診券を発行します。国民健康保険窓口、市役所2階 C、または 市ホームページからの電子申請、ぴったりサービスで申請できます。受信券の発行は、加入手続きをした日の翌月末以後になり、非常に時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。なお、特定健診受診時の持ち物は、1、特定健診受診券、2、資格確認書、またはマイナ保険証です。問い合わせ、国保年金課、電話 754-6253。一般会計の予算額467億4100万円。8年度当初予算の概要。本市の8年度当初予算は、一般会計、特別会計、企業会計を合わせた総額が991億4052万円で、前年度の予算額に比べて22億479万円、2.3% の増加となりました。そのうち、一般会計の予算額は467億4100万円で、前年度から27億1000万円、6.2% の増加となっています。人件費や扶助費の増加などによる財源不足を補填するために、財政調整基金を15億5000万円取り崩しており、厳しい状況の中での予算編成となりました。また、特別会計では、国民健康保険、介護保険事業、後期高齢者医療事業が前年度よりも増加し、財産区は減少しています。金額はすべて1万円未満を四捨五入しているので、合計金額が合わないことがあります。歳入、自主財源。市が自ら調達できる歳入のことを自主財源と言い、その代表が市税です。市税は歳入全体の 37.5% を占めており、前年度に比べて3億8770万円、2.3% の増額となっています。自主財源は市税のほかに、使用料及び手数料、施設の使用料など、分担金及び負担金、保育料など、繰入れ金、市の貯金である基金の取り崩しなど、財産収入、土地の売却収入など、などで構成されていますが、市税も含めた自主財源は、歳入全体の 46.8% を占めており、前年度より1億9636万円、0.9% の増加となっています。依存財源。国や府から交付される財源を依存財源といい、前年度よりも25億1364万円、11.2% の増加となっています。市債も府の同意を得て借り入れるため、依存財源に分類されます。児童福祉費負担金や生活保護費負担金の増加などに伴い、前年度に比べて国庫支出金が6億1620万円、7.7% 増加し、建設事業費の増加などにより、市債が9億8650万円、104.7% 増加しています。歳出、義務的経費、性質別、法律で規定されるなど、支出が義務付けられていて、任意に削減できない経費のことを義務的経費と言います。人件費や扶助費、交際費が該当します。人件費は前年度に比べて6億2673万円、6.7% の増加で、退職手当を除くと4億1068万円、4.4% の増加となっています。扶助費は児童福祉や生活保護関連経費の増加などにより、9億6709万円、7.9% の増加となっています。交際費は2億5059万円、6.7% の減少です。投資的経費、性質別、公共施設の整備など、社会資本整備にかかる費用が投資的経費で、 前年度に比べて13億9071万円 82.7% の増加となっています。その他の経費、性質別、物件費は委託料、光熱水費などの消費的性格の経費で、前年度に比べて3億1118万円 3.8% の減少となっています。これ以外の経費がその他に計上され、前年度に比べて2億8724万円 3.3% の増加となっています。また、その他のうち最も多い経費は繰出金で50億1197万円となっています。繰出金は特別会計や企業会計に対する支出のことです。特別会計などは独立採算が原則ですが、市が負担すべき部分もあるため、その経費を繰出金によって支出します。予算書の閲覧は、市ホームページでご確認いただけます。問い合わせ、財政課、電話 754-6103。ご理解とご協力をお願いします。公共施設などの使用料、手数料を改定。社会状況や管理運営経費などに鑑み、次の公共施設の使用料や行政手続きの手数料について料金改定を行います。多くの施設などで、おおむね2割程度の値上げとなります。改定の目的、各種サービスの財源をすべて税金によって賄うのではなく、利用者に対して適正な負担を求めることで、財源と市民間の公平性を確保するため、貸し関係の施設、ダイバーシティセンター、市民活動交流センター、中央公民館、上方落語資料展示館、落語ミュージアム、市民文化会館、カルチャープラザ、ギャラリー、葬儀系の施設、火葬場、葬祭場、桃園墓地、さつき山霊園、スポーツ施設、さつき山体育館、総合スポーツセンター、夫婦池公園テニスコート、空港緑地グラウンド、稲川運動場、その他の使用料、さつき山公園幹線沿路、さつき山ドライブウェイ、その他料金改定を行う手続き、休日急病診療所における診断書、証明書発行手数料、放置自転車等移動保管手数料、料金改定日、改定後の料金など、詳細は市ホームページをご確認ください。問い合わせ、制作企画課、電話 754-6213。 6月から変更、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の改正。8年6月から国民健康保険後期高齢者医療における食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額が変わります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、国民健康保険加入者、国保年金課、電話 754-6253、 後期高齢者医療制度加入者、保健医療課、電話 754-6258。 避難のタイミングはレベルで判断。5月から気象の警報などが大きく変わります。警報、注意報の情報名にレベルが吹き、河川の氾濫の危険度の伝え方が変更、特別警報の新設など、警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表。国土交通省水管理国土保全局と気象庁は5月下旬から新たな防災気象情報の運用を開始します。新たな防災気象情報では、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の警報などを避難行動に対応した5段階の警戒レベルと整合させ、 災害発生の危険度に応じたレベルの数字を名称に含めて発表します。レベル5に相当する河川氾濫の特別警報やレベル4に相当する危険警報も新たに開始するなど、現行の大雨警報、注意報などが大きく変わります。レベル3警報やレベル4危険警報が発表されたら、自治体からの避難指示などに十分留意するとともに、大雨で危険度が高まった地域が地図で表示されるキキクルや河川の水位情報を参照して、危険な場所にいる人は早めの避難を心がけてください。気象庁ホームページでは、新たな防災気象情報に関する様々な資料を掲載しています。これらの資料を参考に、情報が発表された際にどのような行動を取るか、家庭や企業、組織内であらかじめ決めておきましょう。災害の情報をどう受け取る？警報、注意報や気象防災速報は、テレビ、ラジオ、インターネット、防災アプリ、防災無線などを通じて伝えられます。あらかじめ情報入手手段を確認してください。問い合わせ、危機管理課、電話 754-6263。 補助金を交付、環境に優しい設備設置費などへの補助。7つあります。1、太陽光発電システム、住宅用。2、太陽光発電システム、非住宅用。3、家庭用蓄電システム。4、太陽光蓄電池同時設置補助金。5、家庭用燃料電池システム。6、家庭用電気式生ごみ処理器。7、家庭用生ごみ堆肥化容器。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、環境政策課、電話 754-6242。